5月31日水曜日です。今日は開けごまの日です。
はい、
5月今日で終わってしまいます。
あ、本当だ。
5月31日月末でございます。
締め切りね、締め切り。
そうですね、今月皆さんからお題動物で川柳を頂戴しておりました。今日が締め切りです。
よろしくよろしく。
ファックスメールならまだ間に合います。お待ちしております、
は
い、
よろしく。
はい、
でさ、
開けごまです。
先週死刑の話ね、辛い話
でしたね。
先進国ではもうね、そういう制度はないと。
お話の続きですね、
うん、そうですね。死刑のある国で生きるという本を書いた宮下洋一という人の対談ですね、はい。でさ、この人、日本では死刑囚に会えないので改春しているかどうかわからないと、
うん、
でそれが問題だと思っていたと、
はい、そうなんですね、うん。でも改春したところで執行されるわけですから、あんまり意味がない。改春したら執行されないとなれば意味がありますけどね。
そうですね、この執行するかしないかというのは最終的には法務大臣が決めることです。で、執行したくなければ死刑執行命令書にサインをしなければいいわけですね、うん、全ては法務大臣と総理大臣の考え方次第だと思うんですが、総理大臣や法務大臣はそんなことよく知らないんですよ、実はね。真剣にだから考えたことないんじゃないかと、
うん、そうなんですね、うん。そういえば葉梨前法務大臣が、法務大臣は死刑のハンコを押した時だけニュースになる地味な役職だと言って問題になりましたよね。
受け狙いでね、
はい、
あのレベルですよ。なのでね、で僕は死刑は死刑囚のためにあるべきだと思っているんです。で、死に向き合うことによって死刑囚が自分の罪を反省したり、自分がどういう罪を犯したのか、でそして死ぬとはどういうことなのかということを考えるきっかけになるからですね。
心の底からということですよね。
そうなんですよ。だけどその死刑がなければヨーロッパのように30年とか15年とかで出てきちゃいます。
はい、
彼らはね、死に向き合っていないので反省しないんですよ。
残虐な事件を起こしても反省しないんですか？
しないんですね、
うん。
例えばですね、2011年にノルウェーで起きた爆破銃乱射事件で77人も殺した犯人がいる、
うん、
彼は未だに自分には責任がないと言って全く反省してない。で、刑期が10年経ったので2022年の初めに仮釈放申請をしてるんですよ。いずれにしても30年すれば社会に出られるとも言われていると。で、そういう社会であっていいのかという思いが僕には強くあるんですよ。で、実際に再犯率がものすごく高いんですよ。
ヨーロッパでですか？そうなんですね、高いんですね。
高いんですよ。刑罰にはですね、応法刑論という、つまり罪を犯した者に罰を与えるという考え方と、一方で社会刑論という
教育系論、
あ、ごめんなさい、教育系論というね、はい、彼らを教育することで社会に復帰させる考え方があります。ヨーロッパは教育系論ですから、犯罪者でも反省させれば社会にまた貢献できるという考えのもとで死刑を廃止にしているわけですよ。でも現実的にはそうなっていないわけですね、うん。
再犯率が高くてももう一回死刑制度を考え直そうかという話にはならないわけですね。
ならないんですよ、
うん。
でも国民レベルでは死刑賛成の声も多いんです。国民の感情というのは古今東西問わず同じなのかなと、
はい、うん。残虐な犯罪を起こした人間は死刑にするべきだと、
うん。だから欧米人にはそのもどかしさがあるわけです。死刑を復活させたいってその言って思っている人もいるわけですよ、
うん。そうですよね、うん。
最近ね、フランスでは警察による現場射殺事件が増えて問題になってるんです、
うん。
2022年に入って警察に殺された人が12人いる。正当防衛によらない射殺ですよ。
そんなにいるんですか？
2017年に警察の正当防衛の条件が緩和されて、自分が危機を感じたら撃っていいということになった。フランスも銃社会で、テロもあって警察も命がけですから、その結果ですね、職務質問を拒否しただけで、撃たれるというような事件が起きています。
日本なら大問題ですね。
そうですね。で、現場射殺事件で息子が殺されたお父さんに話を聞きに行ったんですよ。
はい。
ですごく印象的だったのが、あんな形で息子が殺されるのであればちゃんと裁判をよという上で死刑になった方がよっぽどマシだったと言っていましたね。
うん、そうでしたか。
日本で死刑が執行されるとね、毎回フランス大使館が死刑廃止を求めるメッセージを出すんです。
そうなんですね。
でも日本で死刑が執行されたのは2021年が3人、
はい、
22年が1人ですよ、
うん、
彼らは長い時間をかけた裁判で死刑判決を受けて死刑が執行されるわけでしょう、
はい、
フランスでは道端で殺される人が1年で12人もいるんですよ。
うん、
裁判も経てない無実かもしれない人を殺すという行為は死刑よりも人権に反しているんじゃないかと僕は思いますけどね。だから日本はね、フランス大使館がそんなごちゃごちゃ言ってきたら、はい、おめでとうどんだのよってしゃべってもいいんですよね。うん、
職務質問を拒否しただけで射殺、そのことにマスコミは問題視してないんですか。
日本人はこのことをまだ知りませんが、フランスでは最近クローズアップされています、
うん、
まあ、それだけ治安が悪くなっていると。日本社会がこれだけ治安がいいのは、子どもの頃から悪いことをしたら死刑になるんだよと教えられているということが一つあると思います。犯罪抑止のデータというのは調査できなくて出てこないですけど、いろんな国を取材していて、やはりそういう力は働いているんじゃないかなと僕は強く思います。
だから死刑は残す、でも執行はしない。
そうですね、
うん、
勝井さんもどう思いますか。
一緒です、同感です、
という話し子でした。
はい、
でね、苦しい話ですけど死刑執行ね、そのどういう順序になっているかというと、死刑執行は法務大臣が判子を押して、でその署長に伝達されても秘密のまんまだそうです。で執行は当日の朝、複数の担当官が署長室に呼ばれて、その執行の準備が命ぜられて初めて動き出すと、
うん、
前もって伝えても良さそうだけれども、職員も人の子で、う
ん、はい、
事前に伝えたら当日ね、病欠というか、
うん、
かもしれないと、
ね、大変なお役ですもんね、うん、
だから全てが当日の朝に始まる、
うん、
準備が整うと死刑囚を迎えに行く、抵抗に備えて屈強な職員が同行する、官房に重々しい足音が響き、カツカツですよね。そして誰かの棒の前で止まる。日本はずっとこの当日方式だった。戦後ね、 GHQ がアメリカに主義に改めろと前から教えた方がいいんでねえかと、で当日はダメだというので一回その当日やめたんですよ。日本もいろいろアメリカに言われて、
うん、
したらね、やっぱりいい面悪い面で、
うん、そうなんですよね、
奥さんと会ってね、最後にしかし、うん、もうなんだろう、気が狂うようになった人もいっぱいいたと。でね、いろいろ考えて法務省は今戦前方式に戻したと、
うんうんうん、
これはね、うん、もうどっちがいいか分かりませんね。この問題でそのなんつうんだろう、アメリカが口出ししてなった時ね、かなりの、 そのデータがあって、うん、まただから日本では戻したんですね、うん、どっちが非人道的なのかと言うと、
うん、
どっちが非人道的なのか、
うん、難しいところですかね。
殺される日を待つのは耐えられない恐怖というのもあるでしょ、
うんうん、そうですね、
ね、なので昭和50年までは執行前日まで、
うんうん、
や 前に教えたんだね、でまた戻したんだね、
はい、
だからね、もう、
うん、
まあ、いや、揺れに揺れてるわけですよ。
よく聞くのは死刑囚の、うん、その前で今朝もその足音が自分の部屋の前で止まらなくてよかったという話はよく聞きますよ ね、
そ
う
そ
う
そ
う
ね。でもそれがずっと前に1週間前から やられたら、
うん、ね、それがずっと毎朝続くわけですよ ね、 ね。
だから実際3年前に処刑された朝原将校も当日朝食後に通告され、
うんうん、
処刑台に立ったという話っこでね、 辛い話でしたが避けては通れないと、はい、
それではプラスワンに行きます。ジェームス・ブラウンをお送りしています。
今日の曲はね、はい、この世は男の世界でも男は女の子がいなきゃ何にもできねえと言って、
そんな歌なんです
。マンズマンズそんだねって、
あの津軽弁みたい
です。ジェームス・ブラウンがねマンズマンズそんだっていや歌ってますよ。
そうですか、はい、聞いていただきましょう。ジェームス・ブラウンで It's a man's 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 world。